ウィークエンドプラス、今日も JR 東舞鶴駅すぐそばのショッピングセンターラポール1階 FM 舞鶴サテライトスタジオからお届けいたしております。さてね、皆さんもすっごく気になっている政府からなんかお金がちょっとお得に借りれたり、あのいただけたりっていうようなことで気になる方も多いんじゃないかなと思っております。このことについて詳しくお聞きしたいと思います。本日のゲスト、丸山税理士事務所所長の丸山拓也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで、ご多分に漏れずにというか、ウェブの方でゲスト出演ということになっております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いろいろな施策がこう報じられている中、何がどうなっているのかわからないというような方も多いんじゃないかなと思うんですけども、どういったものがあるのかということをまず教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。ではちょっと画面の方を共有させてもらいたいと思います。
はい、
ちょうど4月30日にですね、国会で法案が通りまして、国からの支援策というものが固まりました。
はい、
そのうち特に大切なものっていうのは5個あると思ってますので、その5個をまず簡単にご紹介をしたいと思います。
はい、
でまず一つ目が、実質無利子無担保の借り入れでございます。はい、これはお金を借りることですね。で二つ目が、持続化給付金というもので、売上が半減した事業者に給付金が出る制度でございます。
はい、
三つ目が雇用調整助成金といいまして、休業した労働者に対して会社に対して支給される助成金でございます。
はい、
そして四つ目が、国税地方税の納税猶予という、税金を猶予するという制度でございます。
はい、
そして最後に、特別定額給付金といいまして、国民一人当たり10万円が支給されるという制度がございます。これが大きく5つ特に大切な、制度だというふうに考えております。
はい、それでは一つずつ詳しく教えていただけますでしょうか。まず実質無利子無担保の借り入れができるという制度ですよね。
はい、
はい、
こちらの方はですね、個人事業主とか中小企業によって売上が下がっている基準が違うんですけれども、その売上減少の要件を満たせば3年間の実質無利子無担保での借り入れができます。そして元金据え置き期間もございますので、
はい、
こちらの方、日本政策金融公庫とあと民間の金融機関でも借りることが可能となります。
あ、民間の金融機関でも OK なんですね。
はい、
はい、
そうです。
これは何か上限があったりとか制限があったりとかはないんでしょうか。
そうですね、こちらも中小企業であれば3000万までの無利子無担保が可能となっておりますし、
はい、
その3000万円かどうかは、コロナウイルスによる、売上減少の影響度合いによっても、変わってくることと思います。
はい、実質無利子無担保の借り入れが3000万円までできるということが一つ目でした。二つ目はどういったことになりますでしょうか。
はい、こちらは持続化給付金といいまして、今日特にお伝えしたい制度でございます。
はい、
これは売上が昨年の同月比と比較して半分以下になった事業者に、中小企業は200万円、個人事業主は100万円を限度として支給される制度になっています。
はい、50% 半分以下になったっていうのはどの時点で半分以下になった事業者さんになるんでしょうか。
はい、こちらはですね、今年2020年の1月から12月までのいずれかの期間で昨年の同じ時期よりも半分以下になった事業者が対象でございますので、
はい、
3月でも4月でも結構ですし、これから下がるようなところはそれ以降に申請をしてもらえれば大丈夫ということになります。
ということは今まだ余力があるから大丈夫というような企業さんでも12月までが期限ですから、それまでにちょっとなんかちょっと危ないっていうような、借りたいっていうような時になったら10月になっても11月になっても借りることはできるということですね。
そうですね、この制度も給付金ですので、もう、はい、もらえると言いますか、もう返す必要がないお金になります。
そうですよね、はい、すごく大きなお金になるんじゃないかと思います。はい、そして3つ目は、
はい、3つ目は雇用調整助成金といいまして、
はい、
こちらは事業活動が縮小になった事業主が休業した労働者に対して支払う休業手当に対して助成金が給付されます。こちらは従業者の解雇しない場合は休業手当の10分の9、解雇を行った場合は5分の4となっておりまして、1人1日当たり8330円が限度となっております。
はい、
こちらは非常にハードルが高い助成金でございますので、社会保険労務士さんであったりとか、あとハローワークの方に相談して申請ができるというところは申請をしてもらえるかなと思います。
はい、それぞれたくさんあるんですけども、申請の場所も違うということなんですね。
そうですね、
大
変ややこしいんですけども、それぞれによって窓口が変わるということです。
はい、雇用調整助成金によって、従業員を解雇しないという場合は9割が休業手当として支払われる、そして解雇を行う場合は5分の4、8割ということで、上限が8330円ということになるということですね。
そうですね、
はい、そして4つ目が、
はい、4つ目がですね、こちらは税金の納税猶予ということで、
はい、
今年の2月以降、売上の方が前年同月比と比べて 20% 以上減少した事業者に対して、無担保かつ延滞税というのがつかずに納税が猶予されるという制度になります。
はい、
こちら猶予ですので、猶予が終わった後にはその分を払ってもらうということになっております。
これは先ほどのハードルで言うと 20% ですので、もうほとんどのなんか企業さんとか当てはまる場合が多いかもしれないですよね。うん、
そうですね、
はい、
もうすぐに まずは事業用のお金を使いたい、その税金は後回しにしたいというと、事業者に対してはこの制度でも使えばいいのかなと思っています。
多分所得税の申告や消費税の申告が、3月4月でしたので、5月にこう引き落としになるっていうような、5月6月の引き落としの分が猶予されることもできるということですよね。
そうですね、
はい、なるほど、はい、そしてもう一つが
最後がですね、はい、マスコミで大変話題になっていて、最初は、収入が激減した方に世帯に30万という話もあったんですけども、
はい、
最終的にはそのことなく、収入により条件はなくなって、国民1人につき10万円が給付されるという、はい、制度でございます。
これを待っている方もすごく多いんじゃないかなというふうに思うんですが、
はい、
はい、こちらの方はどのようにして申し込み申請をするんでしょうか。
はい、こちらですね、ちょうど舞鶴市の方で、発表されておりまして、まずオンライン申請と郵送の申請の2つの種類がございます。
はい、
でオンライン申請の方はマイナンバーカードがいるんですけども、こちらは5月1日、昨日から申請を受付しております。
はい、
でもう一方の郵送申請の方は5月中旬頃舞鶴市から世帯主の方へ申請書が送付されますので、それをもとに手続きをするということになっております。
はい、この申請用紙がその舞鶴市からこう発送されるのが5月中旬頃ということで、はい、
で
それが届いて、それに用紙をに必要事項を書いて送り返すというような手続きでしょうか。
はい、そうでございます。
わかりました。それでは、CM の後も引き続きいろいろと教えていただきたいと思います。ななこ コウィークエンドプラス、今日はショッピングセンターラポール1階 FM 舞鶴サテライトスタジオからお届けいたしております。本日のゲストはウェブでのご参加ご出演というふうになりました、丸山税理士事務所所長の丸山拓也さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、いろいろな、ね、あの制度について給付金のことについていろいろとお話を伺ってきたんですが、さてあの丸山先生が一番、ね、やっぱりあの気にされているこの持続化給付金のことについてさらに詳しくお話を伺っていきたいと思います。
はい、
まず持続化給付金というのは、いつ申請をしてどのように申請をしてどういうふうにもらえるのかって、どういうふうな人たちが対象なのか、そのあたりのこともお願いいたします。
はい、まずいつ申請かと言いますと、昨日から開始をしております。
はい、
でですね、申請方法がオンラインの申請のみとなっております。
あ、オンラインのみなんですね。
はい、
はい、
オンラインのみですので、あの郵送とかもまだ受け付けてないということです。
はい、
で、どんな方が対象かと言いますと、
はい、
個人と法人に分けてお伝えしますと、個人は、フリーランスを含む個人事業者が広く対象になっておりますので、確定申告書で事業所得がある方が対象になります。
はい、
法人の場合は主に中小法人なんですけども、
はい、
基準とすると資本金が10億円以下、10億円未満の法人になっています
。10億円未満だと中小企業なんですね。ちょっと 今びっくりしてしまって。
そうですね。
はい、
はい、ですね、ほとんど の業種の方が当てはまると思うんですけども、
はい、
ただ一個注意しないといけないのが、2019年に新しく開業した人は対象なんですけども、はい、2020年に開業した方は今回の対象には外されてるんです。
あ、そうですか。はい、
はい、
うん、1月に開業したとかだったら対象外ということですね。
そうですね。
はい、
はい、ここはご注意をいただきたいと思います。
はい、そして法人であればどんな法人でもということなんですよね。その10億円未満の資本金であれば、これ売上高ではなく資本金が10億円未満ということですね。
そうですね。ただ、はい、細かく言うと少し法人でも条件がございまして、
はい、
宗教上の組織団体ですとか、
はい、
国の関係の団体ですとか、
はい、
性風俗関連業、その辺は外されておりますが、ほぼ多くの事業が対象になっております。
はい、わかりました。そしてさらに、個人事業主にもということになっているということですよね。
はい、
はい、で売上がどれぐらいになったら場合が対象になるんでしょうか。
はい、まず、今年の1月から12月までの、売上金額が昨年の同じ時期に比べて 50% 以下になった、うん、月があれば申請が可能ということになります。なります。
はい、月の売上がということですね。じゃあ前年同月比 50% 以下ということですね。
はい、
はい、去年の5月は良かったけど今年の5月が悪い、でも去年の11月はすごく良かったけどとかって、うん、11月12月は11月12月の話したらかんな、1月はすごいプラスだったけど2月は落ち込んだとか、そんなんだったら OK ということですよね。1月は
そうです、ね、
はい、前年よりプラスだったとしても、はい、2月3月とかに、50% 以下になりましたというところは対象ということですよね。
そうですね、
はい、
うちの、 あのお客さんを見てても、うん、例えばあの飲食店業関連であれば、
はい、
早いところは3月から 50% にも下がっているところもございますし、4月やったらなおさらもう 50% 以下も当然ところがたくさんあります、
はい、
で業種によってはこれからそういう影響出てくるところもあると思いますので、うん、今年の、1年間分はコロナウイルスの影響で下がればこの給付金に対しようということに、決まっています。
はい、で、この給付金額というのが中小企業が200万円、そして個人事業主は100万円というふうになっています。これは定額なんでしょうか、はい、上限なんでしょうか。
上限になっておりまして、
はい、
計算式を少し言いますと、
はい、
個人事業主の場合はその売上が半分に減った月の売上を12ヶ月分にしまして、それから昨年の1年間の売上を引いたものが上限になります。
あ、ということ
ですので、あの、はい、大体平均すると月20万とかの売上があるところであれば、
はい、
そこが半減したんであれば要件を満たしてくるんではないかなと思いますので、
はい、
多くのところがほとんどこの上限の100万円を超えてくる、超えてくるというか上限100万円になるんではないかなと思います。
はい、わかりました。100万円あるとね、本当に、まあ、ずっとというわけではないですけど当座の間はねしのげるんじゃないかなというふうにも思ったりするんですけども、まあ、FM 舞鶴もやっぱりこういう放送業界ですので、いろいろな、ね、アーティストの方々がこう知り合いにもたくさんいるので、個人で活動されている方、うん、本当に困ってらっしゃる方が多いように思います。はい、あの先生のところにはどういった業種の方がたくさんお見えになりますか。
そうですね、今特に影響があるのはやっぱり飲食業ですとか観光業ですね、が影響多いですし、その観光を来たお客さんが買うようなものを製造される製造業にも影響が出ております。
はい、やっぱりね、こう日本海こちらの方舞鶴の方っていうのは、観光立国の部分も大いにありますので、本当にこう皆さん憂慮されている方も大勢いらっしゃるんじゃないかなというふうにも思っております。国の持続化給付金というのは申請がもう始まっていて、オンラインのみでの申請となっています。で、売上が昨年より1ヶ月でも 50% を切っている事業主が対象で、資本金10億円未満の中小企業は上限が200万円、そして個人事業主は上限が100万円ということになっているということですね。
はい、
はい、分かりました。その他にも何かこう支援策というものはあるんでしょうか。
あとは細かくもあるんですけども、
はい、
特にあの、京都府と舞鶴市からもそういった給付金がございまして、
はい、
京都府の場合は休業要請、今回の緊急事態宣言で休業要請に応じたところに、中小企業に20万円、
はい、
個人事業主に10万円という給付金もございますし、
はい、
プラス舞鶴市からもその、上積みとして上乗せとして同じく中小企業に20万円、個人事業主に10万円というのが可決されたと聞いております。
はい、ということは休業要請に応じた事業所さんは、法人では20万円かける2、国からと舞鶴市と同額ということですので40万円、そして休業要請に応じた個人事業主様には舞鶴市と国からそれぞれ10万円ずつの合計20万円が給付されるということですね。
はい、そのように聞いております、
うん、はい、ありがとうございます。とても、ね、あの分かりやすくいろいろなあの制度についてお話を伺っておりますが、何かあのここで気をつけておかなければいけないこととかありますでしょうか。
そうですね、今回これまでマスコミについていろんなこんな制度ができるんじゃないかというようなことがあったんですけども、
はい、
それが4月30日に正式に国会通りましたので、今例えば、経済産業省のホームページを見てもらうと確定した情報が出てますので、
はい、
非常に参考になると思います。
はい、経済産業省ですね、はい、
はい、その京都府とか舞鶴市のホームページを見てもらっても確定した情報が出てますので、それを参考に各種の手続きをしてもらえればと思います。
はい、丸山先生のところもたくさんこう依頼があるんじゃないですか。
そうですね、特に持続化給付金に対しては、
はい、
皆さんの期待もすごく高まってましたので、
はい、
多いですし、実際昨日うちの事務所からでも送信を試みたんですけども、
はい、
なかなかインターネットがつながらなくて、
あ、
全国から一斉に、
はい、
多分アクセスされたので、その中でもお客さんでも何人か最後まで申請できたという方がいらっしゃいましたので、すで、はい、にもう申請された方もいらっしゃいます。
はい、
ただまだ少し混み合ってると思いますので、
ええ、
時間を置かれてからの方がスムーズに手続きできるのかな
と。はい、オンラインということは24時間受付しているんでしょうか。
そうですね、はい、はい、
ね、そしたら意外と朝方4時とか5時とかだったらシャッと行くかもしれないですよね。
そうですね、あとパソコンとかのインターネットエクスプローラーとかを最新の、バージョンにしとかないといけないとか、スマートフォンの、機種でも最新のバージョンにしとかないと対応できないというようなことも聞いております。
は
い、
あ、パソコンだけではなくスマートフォンからも申請ができるんですか。
そうなんです。先ほどちょっとご紹介をもらったんですけども、その証拠書類というのを一緒に添付しないといけないんですけども、
はい、
その証拠書類というのが例えば確定申告書の、第1票とかなんですけど、はい、それも全部スマートフォンで写真を撮ってそれを添付すればいいことになっております。
それは割に便利に使えるなというふうには思いますね。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、残り時間も少なくなってきたんですけども、先生の方から特に皆さんにお伝えしておきたいこととか、こういう点を注意してほしいというようなことがありましたら教えていただけますでしょうか。
はい、本当にこのコロナウイルスの影響で大変経営難になっている事業主さんが多いというふうに思っております。ぜひともですね、いろんなこういう時情報が大切だと思いますので、顧問税理士であるとかいろんなホームページを見ていただいて新しい情報を仕入れてもらって、この苦難に対して、立ち向かっていって事業の方を継続してもらえればというふうに思っております。そのために私たち税理士もしっかりと協力をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。丸山先生、お忙しいところ本当にありがとうございます。今日は本当にいろいろな、ね、申請をできるようになるなっていうふうに思いますので、ではまた新しい情報が入りましたらまた先生の方からも教えていただけますかね。ご出演いただけたらと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは丸山税理士事務所所長丸山拓也さんからのリクエスト曲をお届けいたしましょう。ワニマでシグナル。